スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お客さんに好かれようと思ったらどんな営業マンになったらいいでしょうか。
なるほどね。お客さんから好かれる営業マンはどんな営業マンかってことね。もうシンプルで簡単な方法があります。何かっていうと、情報公開をして自分がどういう人間なのかっていうのを知ってもらう必要がありますよってことね。まあまあパーソナルな部分を紹介というか公開すればいい話なので、まあ、趣味や特技だとか好きなメーカーとかブランドだとか食べ物だとか住まいだとか家族構成なんかをお客さんに伝えるっていうのがいいのかなと。まあ、営業トークの中で入れてもいいし、その営業トークの前の段階でも伝えてもいいし、とにかく自分はどういう人間なのかっていうのを知ってもらう必要がありますよと。で、逆にさ、チャスさんに質問です。お客さんが好きになれない営業マンってどんな営業マンだと思いますか。
嘘をつく営業マン。
なるほどね。嘘をつくだとか、あとはまあ正体不明の営業マンっていうのがちょっと嘘をつかれそうだったり騙されそうになったりとかっていうのを思うと思うのよね。だからその人が何なのか、どんな人物なのかっていうのが全くわからない状態だと、やっぱり怖いなこの人って、腹の中ではこうね、裏側では何考えてるんやろうなみたいな風になってしまうので、そうならないようにね、腹の裏側っていうか全部を公開してあげて、あ、この人は表裏がなさそうな人だから大丈夫そうだよなっていうのをお客さんに分かってもらえると、お客さんは営業マンのことを好きになってもらうわけね。まあ、前回でもお話ししたように、その信用と信頼だけでは少ないですよと、好意っていうのが必要ですよと、好きになってもらわなきゃダメなんですよと。じゃあ好きになってもらうためにはどうしたらいいのかっていうと、営業マン個人を全てを秘密にしてしまって、この人何のどんな人なのかわからないみたいな状態で接するのか、例えばもう家族構成とか全部伝えてしまった状態で接するのか、どちらの方がお客さんとしては安心できるのかっていうのを考えた場合、やっぱり公開している人の方がやっぱり安心できちゃうわけね。自分が何者なのか、どういう考えなのかっていうのを、まあ、できる限り公開した方がいいですよと。例えばお客さんからしたら出身地が一緒だとか、同じ学校の出身だとか、好きなもの考え方が似てるだとか、例えば子供が同じ学校通ってるとかってなったら、一気にグッて近づくから親近感悪くして、まあ、俗に接点がいっぱい出てくるわけだから、あ、この人だったらね、いいかもなと、変なこと言わへんよなって、だってすぐ近くにいてるからとか、うん、すぐ近い人だから変なことはできないはずだとかってお客さんが思ってくれるわけね。うん、自分がどう思うかっていうよりかは、お客さんがどう思ってくれるのかっていうことを考えたら、もう全部シークレットにして秘密のベールにしてしまった営業マンなのか、そのオープンにした営業マンなのか、どちらの方が信用信頼が勝ち得るのか、好意も得られるのかっていうと、やっぱり今のご時世ですから、はい、神秘のベールに包んでる人よりかは、オープンにしてしまった人の方が、やっぱお客さんも一気に距離が縮まるわけだからね、そっちの方が好きになってくれますよと。で、 パーソナルな部分をただ開くだけではなくて、なんでこの仕事をしているのかとか、この仕事を通じてこの商品を通じてお客さんにどうなってほしいのかとか、今まで例えばどういう辛い思いだとか苦しい思いをしてきたのかとか、そういう経験体験からどんなお客さんに買ってもらいたいと思っているのかなどのことを言うと、よりお客さんは好きになってくれるわけね。情熱だとか理念だとか信念ビジョンっていうのをできるだけ公開しますよと。でもその、まあ、かっこいい上辺っ面だけの言葉だけではやっぱりお客さんは響かないわけだから、やっぱりその辛い思いとか苦しい思いとかね、そういう体験をしてきたっていうのをやっぱ公開するっていうのがいいのかなと。商品のデメリットを伝えるのと同じように、その営業マンのその挫折だとか苦労した部分っていうのを見せてあげると、この人も、あ、お客さんは、あ、この人は信用できそうだなというふうに思うわけね。なんでかっていうと、普通隠すから、そういう部分を、その自分のその失敗談だとか、その苦い思い苦しい思いっていうのは汚点だから、なるべくね、人には見せたくないと。自分がその要はその成功者じゃないけど、そのいい部分だけを見せようとするんだけど、いい部分を見せようとするとお客さんは鬱陶しいなこいつってなるわけね。なんでかっていうと自慢になってるからね自慢話になっちゃうから、そんなん別に聞きたくも 見たくもないわけね。うん、そうじゃなくて、やっぱ苦しい思いとかきつい思いをしたっていうのを聞くと、あ、この人も同じ人間なんだなっていうふうに思ってくれるので、そうなるとやっぱグッと近づくわけで、お客さんはそういうね、こう熱い人、こんなこと一生懸命頑張ったんだけどダメだったんですよと、でそれでいろいろ考えた結果、もうこういうことやったんですねとか、もうどん底に落ちたんだけど V 字回復しましたみたいな、そういう人、そういう熱い人からはお客さん買いたいなと思うわけね。でお客さんはそういう熱い人が大好きなわけね。むさ苦しい人だけじゃない、この商品はいいんですよいいんですよいいんですよっていう熱苦しい人じゃなくて、いや過去こんなことをやっててこんな失敗したんですとかいう、そのパーソナルな部分が触れると、おおと、この人から買いたいなと、昔こういう失敗をしてるんだったらもう二度とそういう思いをしないだろうとかね。例えば僕だったら昔と、あのね、太陽光発電打ってた時に、あの、あまり、あのね、雨漏れしたことがあるんですとか、隠したいじゃないそんなの隠したいんだけど、雨漏れしたことがあるんです、なんで雨漏れしたかっていうとみたいな、点々点っていうふうに伝えていって、だからもう僕はこういうのは絶対したくないんですねとか言って言うとね、お客さんはああなるほどねっていうふうになるわけね。まあ、ちょっと今ちょっと隠しちゃいましたけど、そのまあセールストークで僕が言ってた言葉があるんですよ。もう昔ねって言って、その金額にすっごいシビアな人がいてて、その人にその人どうしても売りたかったから、買ってほしかったから、ものすごい安い金額で契約したことがあるんですよと。だけど普通でやったらもう工事屋さんもそんな金額ダメだっていうふうに言われちゃうので、すっごい安い工事してくれる業者に頼んだんですって。そしたら手抜き工事されて雨漏りしたんですよと。だからもう僕はね、必要以上の値下げとかやらないんですとか言って、値下げしたら雨漏りするんですよとか言って、僕はもうすっごい嫌な思いをしたんで、もうそんな経験絶対もうしたくないから、もうこういうのは二度とごめんだと思ったんで、だから僕は必要以上の値引きってやらないんですよと。手抜き工事ってのは僕は大嫌いなんですと。そのもう後でえらい目に遭うのが僕は嫌なんですねとか言って言うと、次契約考えてる人は、あ、昔そんな嫌な思いしたんだったら、もうこういう思いしたくないって言ってる人だからね、もう大丈夫だろうっていうふうに思うわけねそういうふうに熱い熱い思いを言うといいですよと。で逆に正体不明の営業マン、セールスマンには、不安だから心配だからお客さんはお金を払いたくないっていうふうにもう思うわけね。そういうのがあるから、そのせっかくね、自分が苦労して稼いだお金を正体不明の怪しい人に使いたいとは思わないわけね。で特に意思決定に時間がかかる高額商品の場合だったらなおさらなわけですよ。だからその情熱を持って商品を販売している人だとか、その儲かれば何でもいいと思って商品を販売している人だったら、お客さんはどっちの方を選びますかと。で過去こんな苦い経験をしたんです、こんな苦しい経験をしたんです、だから僕はこういうことやらないんですっていうふうに言ってる人と、あのどこまでも安くしますよとか言って言ってる人と、どちらの方が安心できますかっていうことになるわけね。同じような商品、同じような価格帯だったら、あなたは どちらの人から買いたいと思いますか、どんな営業マンから買いたいと思いますかってことね。お客さんの立場に考えたらすぐ分かることなのよ。正体不明の、もうどこから来たのかよう分からん営業マンって、買いたいとは絶対思わないわけね。そんなのはもう怪しすぎて困るわっていう話になるわけですから、そんなん もう訪問販売の人たちみんなそんな感じやからだから地域密着で頑張ってる人たちっていうのは訪問販売に取られるって思うかもしれないですけど、逆なんですよ。訪問販売がわーって来てる時に広告だとかダイレクトレスポンスでバーンってやっちゃうと、みんなこっちにボーって来るわけね。いや訪問販売できた業者が怪しくてさーとか言ってちょっと見てくれるとか言ってこっち来るわけですよ。だから自分のパーソナルな部分だとか、その自分の思いだとか、どんな人間なのかっていうのを前面に出した方がいいです。もう恥ずかしがらずに。恥ずかしがって、そんなの出したくないとか見せたくないっていう人いてますけど、はい、見せない人と見せる人って出てきたら、見せる人の方が絶対勝ちますからね。秘密にしてて見せたくないなんてやってる人ほど負けてしまいますから、ぜひ見せてあげましょうねと。だけど注意点があります。はい、何かっていうと、見せてはいけない、言っちゃいけない考えっていうのが3つあります。何かっていうと、政治と宗教と人種です。この考えっていうのは公開してはいけませんと。これは対立を生んでしまいますし、その商売に対してこの3つっていうのは関係ないわけね。ビジネスに対して政治の考えって関係ないですし、宗教の考えも考えいらないわけね。人種の考えもいらないわけですよ。例えば、ね、〇〇党の人はダメだとか、〇〇党はいいけど〇〇党はダメだとか言って言っちゃうと、これも対立を生んでしまいますし、宗教もそうね。例えば、なんだろう、日本は仏教が大事だと、だからキリスト教を、ね、やってる人はダメだとか言ってると、何言ってんのお前はっていうふうになるわけですから、宗教というのはね、特にもう正義ですから正義と正義が戦っちゃうと戦争になってしまいますから、宗教の考え方っていうのはこれ言っちゃいけませんよと。で、人種の考え方もダメね。日本人は良くてとか、そのね、アメリカ人はダメだとか、ね、そういう変な差別のようなことを言ってもダメですよと。皮膚の色で考え方が違うだとか、そのあっちはダメだ、こっちがいいとか言って、そんなことも言っちゃダメですよと。だってビジネスにはほとんど関係ないですよね。その日本に暮らしていて、そんなほとんど関係ないわけですから、そんなの言っちゃダメですよと。で、なんで言っちゃダメなのかっていうと、相手を尊重するからですよ。そういう対立を生んで、その争い事になってしまうような考えっていうのは言っちゃダメですよと。それは自分の心の中に秘めておきましょうねと。政治だとか宗教とか人種っていう考え方は自分の中に入れておきましょうと。それを出してしまうと対立してしまうので、ビジネスとは全く関係ないところで、ね、バシバシ戦ってしまうことになりますからね。そんなのも余計なお世話になりますから、そんなの一切言っちゃダメですよと。だからお客さんから好かれるためにはどうしたらいいんですかっていうと、商品を熱くアプローチするんではないんですよ。営業トークを、そのね、心理学を使って営業トーク使いましょうねって、そんなこと言ってる場合じゃないんですよ。そんなことよりも自分のパーソナルな部分を相手に公開しましょうねと。そっちの方がお客さんは断然信用信頼行為が増えますからね。変なセールストークで、その詐欺トークみたいなのを使ってる人よりかは、全然そっちの方が、パーソナルな部分を公開してる方が絶対いいですからね。まあまあ全部公開せえとは言わないですけど、ある程度公開できる部分は言った方がいいのかなというふうに思います。はい、僕も、実は滋賀県の彦根市に住んでますよ、彦根市に住んでますよっておかしいですけど、丸々町に住んでますよとかっていうのを言ったりしています。はい、だからもう実は家族は子供3人いてるんですねとかっていうと、おお、そうなんですかと。で、自分の出身校どこどこなんですとか言って言うと、マジっすかみたいな。で、じゃあ、実は僕も同じ高校だったんですよとか言って言われると、ぐっと縮まりますからね。そういうのを言ってしまう、言うと結構ぐっと近づきますから、そういう人にお客さんは、やっぱね、接点がたくさんある人で、公開、パーソナルを公開している人に対しては、やっぱり好きになってくれますからね。ぜひぜひ、自分のパーソナルな部分っていうのを恥ずかしがらずに公開していきましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。 それではまた次回お会いしましょう。